今日はヘブル人への手紙の2章の11節から18節のところから、主イエスは私を助けてくださると題してお話をいたしたいと思います。で、今日の週報の右下には、用紙が書いてありますけれども、前にもお写し出しています。主イエスは神であるのに私たちを救うために私たちと全く同じ人となられました。それは私たちの罪の許しのために、私たちの身代わりとなるためでした。この方を信じるなら私たちは永遠の命を持つ者となります。またこの方を信じるなら私たちは主イエスによってあらゆる困難から助け出されるものとなるのです。この言葉に従って、この結論に従ってお話をさせていただきたいと思います。旧約聖書ではですね、私たちの罪の許しのために動物の血が流されました。本来なら罪ある私たちが神によって裁かれなければならないのに、動物にその身代わりをさせたのであります。で、この代表的な箇所がこのレビ記に載っています。旧約聖書全体がですね、この動物を生贄にして私たちの罪を許されようとすることであります。どの箇所を取ってみましても、この旧約聖書ではこのレビ記の17章11節の事柄が述べられております。で、この箇所を読んでみますと、主は仰せられた、なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これ牛子羊ヤギと注釈しましたけれども、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。こう書いてあります。で、贖うという言葉、私たちは普通ですね、贖うという普通の会話の中ではあまり使わないんですけれども、この贖うという意味はですね、代金を払って買い戻すということであります。ですから、本来なら罪を犯した私たちが裁かれなければならないけれども、動物の血を流して、その代金を払って私の罪は許されたとすると、これを贖うというんですね。またこの難しい字でありますけれども、そういう意味であります。聖書の中でよく出てきます。で、新約聖書、今日のヘブル人の手紙のずっと後になってきますと、もう少しわかりやすく書いてあります。ヘブル9章の22節を開けてみたいと思います。前に示しましたようにお読みいたします。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ヘブル人への手紙というのは、紀元60年ぐらいに書かれました。ですから当然ですね、この新約聖書はまだ完成されていないわけです。ですからこの旧約聖書の中からこのイエス様が救い主であって、ほふられた子羊であるということを示すために、この旧約聖書を用いていたんですね。ですからこの律法によればというのは、旧約聖書によればここに書かれているように、血を流さなければ私たちは買い戻されないということであります。で、私たちは自分の中に罪があることを知っています。その罪のために やがては私たちも死ななければならないことも知っています。神は最初の人類に言われました。園の中央にある善悪を判断する木の実は食べてはならない。しかし人はその警告を破りました。そしてその警告通りに人に死が入りました。これは何回もお示ししておりますけれども、創世記ですね、旧約聖書の最初のところでありますけれども、2章の16節にこう書いてあります。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神はその人は必ず死ぬとこのように言われました。善悪の知識の木から実を取って食べてはならないという命令はそれほど深刻な命令でありました。それゆえに旧約聖書の時代は、人々は牛とか子羊とかヤギとかを捧げて自分の罪の許しを請うたのであります。罪の許しのために別のものを捧げて罪の許しを願う考えは全世界にあります。これはこの最初の創世記の出来事を全世界の人々は伝統として知っておるわけであります。旧約聖書はもちろんその続きにありますから、その贖い、動物の血を捧げて、自分の罪を許してもらいたい、こういうことがずっと連綿と書かれております。1700年前に始まったメキシコのアステカンという文明の中に、実はこのやはり生贄があるんですね。罪の許しのために捧げられたたくさんの、男の子、また女の子の子供の遺骨が発見されました。アステカ文明ですね。やはりこの自分の罪、過ちのためには、できる限り罪を犯していない小さな子供を捧げる。こういうことなんですね。それでも、この最初の命令を破ったところの私たちは、生まれながらにしてやはり罪を持っております。ですから、このように、この子供を捧げてもですね、私たちは罪は許されません。日本にもですね、瞳、悟空という言葉があります。これは私の一緒に働いていた人が盛んにですね、これをするためには あいつを瞳悟空にしようかとかいう言葉があって、覚えてしまったんですけども、瞳悟空というのは人の身ですね、身体検査の身。悟空というのはお供えと書くんですね。で、また人柱という言葉もまあ、よくありますね。ですからこの考えというのは、どの文化の中にも自分の罪の許しのために何かをしなければならない。もっといろいろ調べていくとたくさんあると思うんですけども、まあ残酷なことはそのようにして、本当に人間の命を捧げる。旧約聖書は動物を捧げました。しかしよく考えていますと、人の罪を許すために動物の命を捧げたとしても、その人の罪が許されることにはならないことは明らかであります。それでは他の人の命を捧げれば、先ほどの子供のようにですね、捧げれば人の罪が許されるのかと言いますと、捧げる他の人も罪を犯しているのでありますから、その人の罪は許されないわけであります。捧げる他の人も罪を犯している。ですから自分の罪の許しにはならないということであります。 そこで考えられるのは、罪を犯したことのない人がその罪の身代わりとなって命を捧げた場合はどうかと考えれば、その身代わりは有効であります。しかし罪を持たない人は人類の中に誰一人としていないわけですから、私たちの罪の許しはないわけであります。ただ一つ例外があります。それは神が定めてくださった方法であります。神が定めてくださった方法は、神が罪のない私たちと同じ人となってこの世界に来てくださって、私たちの罪の許しの身代わりとなってくださった場合であります。神はその時に限って私たちの罪を許してくださると書いてあります。その事実が新約聖書にまとめられております。罪のない方が私たちの罪を許すためにすべてその罪を背負って死んでくださった。その時に父なる神が私たちの罪を完全に許すと約束してくださったわけであります。今日のテキストはその贖いによって許されるということの一つの多く書かれているうちの一つであります。ですから私たちのところに来てくださったその神の御子は、私たちと全く同じものとならなければならない。ヘブル人への手紙のこの今日のテキストの前半は、このイエス様は私たちと全く同じものとなってくださった、そのことを2章の11節から14節までで書いております。で、少し分かりにくいところがあるか分かりません。旧約聖書の引用になりますから。しかし話は簡単です。イエス様は私たちと全く同じものとなってくださって、罪を犯されませんでしたけれども、私たちの罪を背負って十字架につかれた。それだけでなくて死を打ち破って三日目に復活された。そのことが新約聖書の中心であります。で、今ヘブル人への手紙の2章の11節を見ますと、聖とする方も聖とされる者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。こう書いてあります。だからイエス様はですね、この地上に来られた時、私は神の子だ、お前たちは違うんだと言われなかった。イエス様は私たちと同じところに立ってくださった。で、その時の言葉が、これは聖とする方、私たちを聖としてくださる主イエス様も、聖とされる者たち、私たちも、すべて、父なる一人の神、一人の父なる神を持っている。そこからすべてが始まっているんだということを書いてあります。それで、主イエス様は私たちのところに見て、私たちを兄弟と呼んでくださった。そのことが、このヘブル人への手紙の2章の11節の言葉であります。で、2章の12節に行きますと、これは詩編の言葉であります。私は皆を私の兄弟たちに告げよう、教会の中で私はあなたを賛美しよう。で、この詩編の言葉の私は、これ実は紀元前1000年の時の王であったダビデのことですね。これダビデが歌った詩編であります。で、この著者 ヘブル人への手紙の著者は、この私というのはダビデは、もちろん歴史的にはダビデでありますけれども、これは主イエス様のことを予言した言葉である。主イエスは皆、すなわち父なる神を兄弟たちに告げよう。わかりやすく言えば、このイエス様は父なる神のもとから来たんだ。で、この教会の中で、私、これは主イエスのことでありますが、あなた、父なる神をこの兄弟たちと一緒に賛美しよう。こういうふうに述べているわけであります。ここにもですね、この著者、ヘブル人への手紙の著者は、このイエス様は私たちと同じように、ちょうどここに皆さんが座っているように、そこに座って父なる神を褒めたたえているんだ。私たちと全く同じところに立ってくださっていると2章の12節は述べております。で、2章の13節ですね、前に示しますけれども、これはまたさらに私は彼に信頼する、またさらに見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。こう書いてあります。これは旧約聖書の紀元前800年頃のイザヤ書の8章の17、18節の引用であります。で、私というのはイザヤのことでありますが、この著者はこの私はイエス様のことだ。主イエスは彼、父なる神に信頼する、またさらに見よ、私と神が私に賜った子たち、私たちですね、イエス様のうちに私たちを招いておられる。父なる神はそのようにしてくださったと、このイザヤ書の言葉を捉えて、イエス様は私と同じところに立ってくださっているんだと強調しているわけであります。で、2章の14節、この結論が書かれているわけでありますけれども、下の2章の14節ですね。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主イエスもまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。全く私たちと同じ体を持ってくださって、ここにこの地上にやってきてくださったんだ。著者はやっと主イエスは私たちと同じ人となられたという結論を述べたいわけであります。それは何のためだったでしょうか。それは私たちの敵である悪魔を完全に滅ぼすためでありました。そのことが次の2章の14、15、16を見ていただきますと書いてあります。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。こう書いてあります。悪魔、これは善悪の知識の木を、木の実を食べても大丈夫だとアダムとエヴァに囁いた、その悪魔ですね、悪霊ですね。善悪の知識の木を、の実を食べるということは、自分で善悪を判断する。で、こういうことになりますと、今戦争が起こっているのは全部そうなんですね。それぞれが自分が正しいことをしているから相手に責めるんだ。どんなこのいさかいも全てこれであります。善悪を判断するのを自分を中心として判断してはいけない。それがその園の中央にある善悪の知識の木の実を食べてはならないという意味でありました。 で、これをそそのかして食べさせたこの悪魔との戦いというのが、この新約聖書の中で見事に成就していきます。この悪魔は私たちの救い主を十字架にかけて殺すことに成功いたしました。そしてこれで人は救い主を失ったから、悪魔の陣営の価値であるとそのように思ったわけでありますが、実は主イエスの死が私たちの罪を許すための贖いの死であったことを知らなかったのであります。でそのことがですね、その次の2章の17節に実は書いてあるわけであります。2章の17節、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟と同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためのためになだめがなされるためなのです。大祭司というのは罪の許しを宣言する人ですよね。だからイエス様は完全に私たちと同じところに立ってくださって、その十字架の死によって私たちの罪が許されたと宣言する大祭司となってくださったわけであります。最後のところは、それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。そのサタンが立ち起こったように言った、実はその十字架の死が私たちの罪の贖いであった、これを悪魔は見落としました。ですから私たちは主イエスを救い主として信じることによって悪魔に勝利し、永遠の命を持つものとなるのであります。あの善悪の知識の木の実を食べたから私たちに死が入りました。必ず死ぬと言われたその死が、実は十字架の贖いによって永遠の命を持つものと変えられるわけであります。使徒ヨハネはこのことを明確にヨハネの福音書の3章の16節で述べております。これは皆さんよく知っている言葉です。ヨハネの3章の16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様によって私たちは完全にその最初に作られた人類の目的を果たすことができるわけであります。ですから私たちはこのお方を信じなければなりません。主イエスは死を打ち破り復活し、今は主イエスは救い、イエス様は救い主であると告白する人のうちに御霊となって宿っておられます。この御霊なる主イエスこそ私たちの人生を勝利に導くことができるお方なのであります。最後に2章の18節、私たちの人生が書かれてあります。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。今日のテーマであります。主イエスは私を助けてくださる。他のところにもですね、神は真実な方なれば試練とともに脱出の道を備えてくださるというコリント人への手紙の10章13節の言葉があります。私たちは人生ほとんどが試練であります。しかしその試練の中で解決を与えてください、助けてください、そのことが最後の言葉であります。で、私は少し自分の証しをお話ししたいと思います。私が主イエス様を信じるようになってからもう56年が経とうとしております。振り返ってみますと、確かに私が歩んできた道のすべてにおいて 主イエスは私と共に歩んでくださいました。特に私の歩む道が困難のために閉ざされてどうにもならない時には、私の祈りに応えて主イエスははっきりと見える形で私を導いてくださいました。私はですね、イエス様を信じた時というのは、ちょうど大学の4年生の時であります。終わりまして4年生を卒業した時であります。昭和44年1969年、その時というのは70年安保のために大学紛争が起こり、多くの大学が紛争の真っ只中に入っていきました。私はその69年の時に4年生の大学4年生の時でありましたけれども、私の通っていた大学も建物が封鎖されてしまいました。全く授業がありませんでした。そんな状況の中で私は、まあ、特別に卒業することになりました。もうその時はもう授業も試験もないわけですから、もうどんな基準で卒業できたのか分かりませんでしたけども、とにかく卒業いたしました。で、で就職を次は考えるわけでありますけれども、実は就職するための事務所もないんですね。事務所はもう全く人がいないし、開けっぱなしで書類がもう散らばっておりました。聞くところによると、町の中のどこかのビルの一室に移っているという話でありました。でその場所にもよく分かりませんでしたので、とにかく散らばった資料を探して、その中から、私は富士通という会社の資料を見出して、どんなことをするのかよく分からなかったんですけども、とにかく入社試験を受けました。そしてその会社に勤めることになりました。で、そのような時期、ちょうどその悩んでる、苦しんでいるその時に、私はある晩イエス様を信じようと決意して、実はクリスチャンになったわけであります。で、それから私の人生というのは、もちろん苦しみ、そんなバラ色ということがありません。どの時にも苦しみの中におりました。しかし、富士通に4年間勤めた後、このやり残した勉強がやはり4年生の時できませんでしたので、したくなって再び大学に戻り2年間を過ごしました。2年が終わる頃にですね、ですから44年ですか、48年、50年ぐらいの時ですね、昭和50年、もうオイルショックのためにまた不景気がやってきまして、世の中は大変なこの就職難になりました。で、私のその時に勉強してた同じ学年の人たちは皆、そのような中でも会社に勤めていきました。私がたった一人残ってしまったわけであります。で、私はその時会社を4年間勤めて、そしてその、まあ、おりまして、おって、勉強をもう少ししたいと思って帰ってきたわけでありますから、もう一回会社に行くということが、ことを望まなかったんですね。私は教師になりたいと思ったんですね。で、私は会社のに再び行かずに、ずっと教師の口を待っておりました。それでも教師の口は来ませんでした。年が明けて、次の年になって1月が来ても、教師の口は来ませんでした。私はもう、えらいことになったなと思って、もう一生懸命祈りました。またクリスチャンになって、まだ浅いですから、心配で心配でたまらなくって、そして、 祈り続けたわけであります。それでも答えがなかったわけであります。で、2月になってですね、いよいよもう あと2週間すればもう大学の卒業して、どっか行かなければいけない、そのような時になってしまいました。で、その時もう必死になって祈っておりましたら、私の内側にですね、まあ他の人が聞こえるような声ではありませんでした。私の内側に主イエスが語ってくださったことを覚えているんですね。どんなことかというと、私はあなたを見捨てたことがあるか。それはもうすぐ来るという言葉でした。まあこれ内側に心の内側に確信としてやってきたんですね。まあおそらく皆さんも同じような経験をされたと思います。私だけに聞こえる声。私はとにかくそのことをですね、聞いた後、次の日に牧師に会いに行って、その私の教会の牧師に、それはもうすぐ来るというふうに祈りの中で聞こえました。と報告したんですね。それからその報告した後、数日経って、2月の8日のことでありました。この大学の中で見慣れない人が廊下を歩いているんですね。そして、私が教えてくださった教授室に入っていきました。その方は、実は神戸市立の工業高等専門学校の先生でありました。で、その方は、急に数学の先生が必要になったので、大学に学生を探しに来たというわけです。その方は教授に、こんな時期にもう学生が残っていないでしょうね、尋ねられたそうです。で、その教授は、いや、高等専門学校に行きたいと残っている学生一人おります。と答えました。祈りの通りになったわけであります。このようにして私は、その年の4月から工業高等専門学校の数学の教師になりました。私は、主イエスが用意してくださった道を、このようにして歩み始めたのであります。その専門学校に働きながら、進学校に同時に通い、将来牧師になる準備をすることになったわけであります。で、今、牧師としてこれに立っております。主イエスは今も生きておられます。主イエスは私たちが経験するあらゆる苦難の中から、私たちを助け出してくださるのであります。このヘブル書の2章18節、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。これはイエス様を信じるどの方にも適用できる御言葉であります。お祈りしたいと思います。イエス様、あなたは私たちと全く同じ姿になってこの地上に来られ、十字架にかかって私たちの罪を許し、そして死を打ち破って復活し、今は聖霊となって私たちのうちにおられることを覚えまして感謝をいたします。その方が私たちの人生を導いてくださっていることを覚えます。困難の中、苦しみの中、あなたはいつも助けを与えてくださって、私たちを引っ張ってくださっていることを覚えまして、感謝をいたします。なお、私たちはあなたに信頼いたしますから、私たちを導き続けてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。